諸民族の心と精神の和解によって、最後には真の平和が世界に輝くよう、幸いなる乙女マリアの助けを願うために、10月にロザリオを唱えることを強く勧めます。教皇パウロ6世が1969年に発表された使徒的勧告レクレンスメンシスオクトーベルはそう始まっています。改めて言うまでもなく、10月はロザリオの月であります。10月7日にはロザリオの聖母の祝日があり、また教会は伝統的に10月にロザリオを祈ることを進めてきたこともあり、教皇レオ13世によって10月がロザリオの月と定められました。ロザリオの起源には諸説ありますが、12世紀後半の聖人である聖ドミニコが当時の異端と戦う時に聖母からの啓示を受けて始まったと伝えられています。10月7日のロザリオの聖母の記念日も、1571年のレパントの海戦でのオスマントルコ軍に対する勝利がロザリオの祈りによってもたらされたとされていることにちなんで定められています。そういったことだけを耳にすれば、ロザリオは戦いのための武器のようにも聞こえてしまいます。もちろんある意味ロザリオは信仰における戦いのための道具とも言えるのかもしれませんから、歴史的背景が変わった現代社会にあっても、信仰を守り深めるために重要な存在であると思います。とりわけ今年のように感染症拡大の事態にあって、目に見える形で教会に集まることができない状態、また生体再現に共に預かることがかなわないという非常事態においては、まさしく信仰自体が危機にさらされていると言っても過言ではありません。そういう信仰の危機であるからこそ、祈りによる連帯と一致は重要ですし、その意味でロザリオは信仰の危機に立ち向かう武器であるとも言えるでしょう。これまで長いこと私たちは、日曜に教会に集まることが教会の一致の表現であると思っていました。だからこそ、さまざまな事情で教会に来られない人たちや、洗礼後に教会を離れていった人たちに、日曜日に教会に戻っておいでなさいと呼びかけてきました。なぜならば、集まっている教会にこそ共同体の一致があると思っていたからです。しかし今回の緊急事態は、その集まることを不可能にすることで、それでは教会共同体の一致とはどこにあるのだと私たちに問いを投げかけてきました。まさしく教会の一致はどこにあるのでしょう。共同体というのはどこにあるのでしょう。私たちの信仰はもちろん個々人の信仰、すなわち一人一人に固有のイエスとの出会いの体験による信仰が基礎となっていますが、だからといって教会の信仰とは個々人の信仰の単なる寄せ集めではありません。私たちはそれぞれが信仰を深めつつ、共同体において一致することで共に神の民を形成し、共に信仰の旅路を歩んでまいります。私たちは神の民です。ですから普遍教会の一員であり、教区共同体の一員であり、小教区共同体の一員であるという意識は、私たちの信仰にとって欠かせない共通認識です。共同体における一致の意識は、もちろん物理的に一緒になることも含まれていますけれども、それだけにとどまるものでは ありません。そこには霊的な意味での一致が不可欠です。不可欠というよりも霊的な意味での一致がなければ神の民は存在できません。相対的な価値観が蔓延する現代社会にあって、あれもこれもどれでもよいという単なる数だけの集まりでは霊的な一致は成り立ちません。身勝手な自己主張は分裂しか生み出しません。私たちは唯一の神に結ばれることで霊的に一致して神の民となり、そして初めて教会共同体が成立します。霊的一致をもたらしてくれるのは私たちの祈りにおける絆であります。その意味で聖母マリアを通じて祈るロザリオの祈りには重要な意味があります。教皇パウロ6世は使徒的勧告マリアリスクルトスで、マリアが信仰と愛徳との両面において、さらにまたキリストとの完全な一致を保ったという点において教会の卓越した模範であると仰がれていると指摘しています。その上で教皇はアベマリアの祈りを繰り返して唱え続けていくことによって、ロザリオは私たちに今一度福音における基本的に神秘である御言葉の受肉を提示してくれる福音の祈りであると述べておられます。ロザリオの祈りを唱えることで私たちを結び合わせているキリストの体における神秘的一致へと導かれ、どこにいてもいつであっても一人でも複数でもロザリオを唱えることで、私たちは聖母マリアがそうであったようにキリストの体において一致することができます。教皇ヨハネ・パウロ2世は教会に命を与える聖体において、信者は洗礼によってキリストの体と一つにされますが、この一致は聖体の生贄に預かることによって常に更新され強められますと記します。その上で教皇は聖体の秘跡における一致によってキリスト者は全ての人の贖いのためにキリストによってもたらされた救いの印と道具、世の光、地の塩となると指摘されます。したがって私たちはご聖体の秘跡に預かることによってキリストの体と一致した共同体となります。その共同体の一致は祈りによってつなぎ合わされる霊的な一致によってさらに強められ、私たちはどこにいてもキリストの体の一部として互いに支え合っていることを自覚しながら、世の光、地の塩として福音を証ししながら生きてまいります。パウロは良い時にあっても困難な時にあっても、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっていると記していました。どのような状況にあっても動じないパウロを支えていたのは、霊的にキリストの体に一致しているとの確信であり、それを支えている信仰共同体における兄弟姉妹との霊的一致の確信であったと思います。すなわちパウロの秘訣は共同体の祈りの力であります。マタイ福音に記されている婚宴を催して人々を招待する王のように、主は霊的な力に豊かに満ちた祈りを私たちに用意し、私たちを招いてくださいます。残念ながら往々にして私たちは婚宴の宴のように素晴らしく用意されている教会の祈りの伝統に目を向けず、畑に出かけたり商売に出かけた招待客のように自分の現実社会の都合を優先させてそこから逃れようとしています。私たちが祈りを通じて霊的に一致するように、またその一致を通じて共同体として社会の中にあって世の光、地の塩となるように、 力ある豊かな祈りは私たちのために用意されています。豊かな祈りの宝を見失わないようにいたしましょう。聖母マリアを通じて人となられた神の御言葉である主イエスへと導かれ、キリストの体に一致し、互いに支え合い、福音を証ししていくことができるように、祈りをもって招いてくださる主に背を向けないようにいたしましょう。